はい、お疲れ様です。井上犬尾です。前回有酸素運動をして睡眠の効率を上げていこうみたいな話をしたんですけど、まあこれ連続で撮ってるんでそれに関しての話は特にないんですが、その運動してる運動ですね、運動の大事なポイントっていうか大事なところ、メリットが大事なメリットの一つとして、その睡眠も確かにそうなんだけど、頭良くするっていうのもあるんですよね。これはBDNF でよかったよな。BDNF っていうなんかその脳のね、中のね、物質みたいなのがなんか出るらしいんですよ、運動すると。これは脳を鍛えるには運動しかないっていう本がありまして、それに書かれてるんですけど、このしっかり運動することはね、脳を発達させるために非常に重要なんですよね。というかもう本当それしかないレベルで重要らしいんですよ。だからまあ運動を楽しんでこう脳を鍛えるっていうこと大事だぞっていうのが、まあ、自分の中でね、改めて、まあ、その心拍計を買ったりとかしたことでね、これからちゃんと運動していかんとなと思ってるわけなんですけども、まあ、脳を鍛えてどうすんねんっていうことがね、ちょっと最近、悩みというか、引っかかるポイントだなと思ったりしております。以前、樺沢先生の、話で、ライスワークとライフワークみたいな話をちょっとしたんですけど、僕の仕事って、まあ、漫画描くことなんですけど、ライスワークでもありライフワークでもあったんですよね、今までは。けど最近そのライスワークとしての側面が結構死んできてるんですよ。まあ、理由は2019年にしっかりお金の勉強をして、お金ってどうやってやったらいいのかなっていうことを把握してしまったのと、まあ、自分が持ってる資産っていうのをしっかり計算し直してみたら、まあ、なんかそこまであんま必死に働かんでもいいなみたいな状態になってきてるなっていう感じなんですよね。お金だけの話じゃなくて、その作品とかをいっぱい書いてきて貯めてきちゃったってなんか悪いことしちゃったみたいだけど、作品がいっぱいあるんで、それがまあじわじわ売れてくれるんですよね。昔電子書籍なかったから、このまあ、なんだろうな、作品書いた時にお金入ってくるタイミングって、本を吸った時とそれに重版がかかった時だけだったんですよね。けども言っちゃったら、今最近はもうほんと重版なんてかかんないです。まあ売れっ子作家さんとかね、そういう人だったら別ですけど、まあ、よほどの大ヒットとかだったら別だけど、まあ、大体紙の本より電子書籍買うようになっちゃってるんで、多くの人が、特に漫画なんかはね、電子書籍の売り上げめちゃくちゃ増えてるんで、だからその重版なんてかからずに電子書籍で長期的に売れるんですよ。で、僕今作品数がまあ十数作と、まあちょっとバラの作品みたいなのがちょっと説明しづらいんですけど、本になってる作品が十数作ありまして、それ以外にまあバラ売り、電子でバラ売りしてるような作品がいくつかあるんですよね。それがまあ長期的に小銭を作ってくれるんで、まあ、小銭って言ってもね、大きい時はすごく大きいですけど、なのでそれと、まあ、インデックス投資をしてる、まあ、手持ちのお金の資産っていうのを考えると、まあ年間生活費だけ稼いで生きていっても別にそれでいいかなと。まあ、生活費を稼ぐっていうのは、印税のことじゃなくて、その原稿料として生活費を稼ぐくらい、なんて言えばいいんだこれ、生活費分だけ原稿を書くぐらいやればもう十分すぎるぐらいかなって思ってます。いや、そこまでいかんでもいいなぐらいなんですよ、正直言うと。まあ印税と原稿料で、まあ原稿料と印税を若干プラスして、まあ数万プラスして、それで生活できるぐらいでいいなと思ってて、それってどのくらいかなと思ってちょっと考えたんですけど、まあ、僕今月に、30から40ページぐらい書いてたんですよね、今までは。でも24とか、まあ、そのくらい書いたので十分かなとちょっと最近思ってきてまして、働きすぎてもその原稿料をバンバン稼いだところで、次の年に数ヶ月分の原稿料を税金で持っていかれるんですよね。アホくさいじゃないですか。本当アホくさいんですよ。で、まあ要は課税事業者になるぐらい売り上げが出ちゃった場合は、 さらに数ヶ月分持っていかれたりするんで、なんか半年分ぐらい働いた分全部持っていかれたりするんですよね。何これってなるでしょ。本当ね、原稿料すっ飛ぶんですよ、全部。だから働く意味ないじゃんってなってしまうんですよね。税金取りすぎですわ、ほんまに。まあこれ税金取りすぎっていうよりかは原稿料が安すぎるのかもわかんないですけどね。印税に比べると原稿料がすごい安いんですよ。まあそれのせいで働いた分がすっ飛ぶっていう感覚になっちゃうのかもわかんないけど、ひどい年なんか1年分ほとんど持っていかれたりしてましたからね。まあその時はちょっと健康保険料が、今漫画家って、文芸美術っていう健康保険に入れるんですけど、僕がそれに入らなかった時にちょっと稼ぎすぎちゃった時があって、まあ、単行本が思いのほか売れちゃった時があったんですけど、それの時はまあ1年分の原稿料持っていかれましたね、次の年に。まあ、ちょっとそうなってきちゃって意味わかんないじゃないですか。働く意味って何ぞやってなってくるんで、それだったらまあ20ページぐらいとか、毎月20ページぐらいずつ書いて、その原稿料だけで生活できるようにして、あとはもう全部印税の責任ですよみたいな、稼ぎすぎたらそれは印税から払いますしみたいな、印税が入りすぎたら印税から払い、税金を払いますしみたいな感覚でいた方がいいかなって思ってきてるんですよね。まあ、それってそのマネーカラーリングなんで、まあ、結局のところ同じことではあるんだけど、何が違うかっていうと、僕がかける時間が違うんですよね。まあ、単純に40ページ書こうとしてたら、まあ、その40ページ分書いたらその分の原稿料がちゃんと入ってくるんで、それは確かにありがたいんですけど、まあ、どうせ持っていかれちゃうんでね、税金で。そうなってくるとね、こうなんだろうな、別の方向性で何かこう、まあ、資産を蓄えていくような方向で動いていった方がいいんじゃないかなって思ってるんですよね。っていうことで、こう漫画を描くっていうことがライスワークとしての意味をあんまり持たなくなってきてるというか、ちょっとちっちゃくなってるんですよね。まあ、もちろん印税だけをこう当てにしてたって何十年も続くわけじゃないんで、その辺はバランス必要ですけど、まあ、だからレバレッジがうまくかけられるような、ね、意識高い系みたいな発言してますけど、レバレッジがうまくかかるようなことをこうやっていった方がいいなと思ってて、例えば漫画の中でよく出てくる素材とかで、まあ、例えばトーンの素材を作っておくとか、まあ、ちょっとした商品、まあ、なんだろうな、ペットボトルとかにこうパッと貼り付けたらそれっぽくなるような画像を作っておくとか、そういうことに時間を割いて、でそういうストックができたら、それを漫画の素材をね、売るとこがあるので、それとか、まあ、ピクシブのブースとか使って、まあ、商品として売ってもいいので、まあ、あとは 3D 覚えるとか、 3D でその小物を作っておくとかね、そういうちょっとした、なんだろうな、漫画を描くための時間を短縮してくれるプラス、それ自体が商品になるようなものっていうのを作っておくと、まあ、長期的にお金にもなるし、自分自身の時間をさらにこう効率よく使えるしっていうことで、そっちにどんどん時間使っていった方がいいんじゃないかなと思いまして、そのずっと力技で書いてきたんで、その辺をそろそろ改めてもいいかなと思ってきております。まあなんでそんなことをね、思うようになったかっていうと、さっき話した通りライスワークとしての側面がちょっとちっちゃくなってきてるのと、ライフワークとして漫画だけだとちょっとやっぱなんか物足りないんですよね。こう僕らぐらいの世代の人だったら、もうなんかこう子供のためとか家族のためとかで生きてるんですけど、僕はそういうのから外れちゃってる人間なので、なんだろうね、なんて言えばいいか分かんないけど、なんかこう仕事以外の趣味みたいなものがいまいちないもんで、お金稼いだところでってなってるんですよね。1億円とか2億円あったところでってなるんですよ、仮にあったとしても。だからそれを目標に必死にお金稼ごうみたいなことを全然思わないんですよね。でこれは何度かブログにも書いてますけど、そのエピクロス的な、隠れて生きよう的な哲学が結構好きで、まあそんなこと言いながらね、 ウェアラブルデバイスをいっぱい買ったり売ったりしてる その自分に合うものを探すために売ったり買ったりしてる状態ではあるんですけど、まあ、なるべくお金は使わずに消費を少なくして生きていこうみたいな人間なので、その1億円2億円ってあったら好きなとこ住めますよね、そりゃ。高級マンション住めますみたいな風になるかも分かんないけど、でもそれは別にどうでもいいんですよね。まあもちろん広くて綺麗なとこ住めた方が得お得感はあるけど、まあ、慣れちゃったらあんま変わんないんでね。30平米もあったらね、もう十分すぎるぐらい広いので、まあおじさん一人が生きていくにはね。で別に、なんだろうな、 iPad とかも買わないですしね、 Apple ユーザーでもないから、iPad 買っても全然使わなかったんで、もう買うことはないだろうと思いますし、ってなってくると、板タブと、まあ、パソコンがあれば仕事はできるわけで、あと妙な筋トレグッズもいらないなって最近ちょっと思い始めてるんですよね。バーンマシンは結構楽しいんですけど、まあ、結局のところダンベルみたいな、原始の人たちっていうか狩猟採集民だった頃の人間がやってた必要な運動って、まあ、物を運んだりとかみたいな、そういったものに近い筋トレをやる方が結局人間の体にとっては、まあ、ベストというかいいらしいんですよね。そのプッシュアップやったりとか、何あれ、デッドリフトとかバーベル上げたり下げたりするやつ、なんていうのか忘れちゃったけど、あれとか、まあ、懸垂とか、あとなんだっけな、なんか重いものを持って歩くだけみたいな筋トレがあるんですよ。なんていうのか忘れちゃったけど、ファーマーウォークだっけ、なんだっけ、ちょっと忘れちゃいましたけど、ああいう、まあ、自然な動きですよね。人が生きていく上で必要な動きっていうものをする、まあ、そういった行動を筋トレとしてやる。だからなんかこうバンマシンみたいなイカれた機械はいらないんですよね。まあ、買っちゃったんで しばらくは使いますけど、こんなイカれた行動しないじゃないですか、人間。ぐるぐるぐるぐる目の前で手回すってイカれてるじゃないですか、完全に だからこういうわけわかんない動きは基本的にしないので、普通に生きてたらね、なんだ、普通に人が生きる上ではね、必要ない動きなので、こういう動きをいくらやって筋肉を鍛えたところであんま意味がないんですよね。で、人の自然な運動からはちょっとずれてるので、まあ、体にとって本当にプラスかどうかっていうのはちょっと怪しかったりするわけですよ。だからこう奇妙な筋トレグッズとかもいらないんですよね。そうなってくると別に欲しいものがないんですよね。そしたらこうやっぱお金稼いでうんぬんかんなんてことを考えるよりかは、時間の余裕を作っていくことに、能力を使う能力っていうか、時間を作るために時間を使うというか、で、運動して脳を鍛えて結局何するのってなってくると、その辺を総合的に考えると、総合的にっていうか、さっき話した話と、その最初の運動して脳を鍛えて何するのっていう話を一緒に考えていくと、結果的にどうなるかなっていうところなんですけども、まあ、やっぱ新しいことを勉強することに、育てた頭を使っていきたいなっていう感じですかね。3D 勉強したりとか、デザイン勉強したりとか、そういったのもそうで、で、それらを漫画の時短に使えるように活用していくっていうのがまず一つ。で、あとはその英語かな。もうちょっと英語を喋れるじゃない、読めるようになりたいですね。読めるっていうか聞けるようになりたいんですよね、本当は一番。読めるのは比較的なんとかなるんですよ。その Kindle とか、Chrome も拡張機能で辞書がありますし、その辺使ったら、まあ、基本的な英語は全然読めるんですよね。わかんない単語が出てきてもすぐにポップアップさせることができる時代なんで。でも聞くってなってくるとリアルタイムだし、特にドラマなんて表現が結構難しいんですよね。最近見てるドラマで、英語の字幕をいつも表示してるんですけど、「イケてたよ」って、「君イケてたよ」って言った時に、「You are amazing」って言ってたんですよね。イケてた、You are amazing って、お前めっちゃ素晴らしかったっていう意味だけど、この辺の感覚がうまくつながるようにならないと聞けないじゃないですか。なんて言えばいいのか分かんないけど、 こういう、この程度のズレだったら全然いけるんですけど、もっと厄介なズレがあるんですよね、日本語と英語の表現って。だからその辺をスラスラ聞けるようになるには、もっと読まなきゃいけないし、もっと聞かなきゃいけないので、それにも時間使っていきたいなって思うんだけど、英語に関しては、まあ、情報収集として使う分には読めれば十分っちゃ十分なんで、まあ、何の時短にもならないですしね。これ以上読めるようになったところで、外人の友達がいるわけでもないし、海外に向けて何か発信してるわけでもないので、まあ、やっぱ 3D とデザインかな。その辺に時間使っていきたいなと。脳を鍛えて、そのまま脳を鍛えなくてもできるような気がするけど、まあ効率化を図るために運動もしっかりしていかないとね。 っていうことですかね。何の話か分かんなくなってきたんで、そろそろ切りますけど、まあ運動は睡眠だけじゃなくて、脳を鍛えて頭を良くすることにも大切なんで、しっかりしていきたいなと思うものの、それを一体何に使うのかってなった時に、まあ基本的には、多くの人が、というか僕も今までそうだったけど、何かこう一発やり遂げて、こう成功してみたいなことに意識を向けるのが現代社会の、まあ僕らぐらいの世代の大人の男か女か、女の人もそうかも分かんないけど、まあそういった人たちの考えの至るところなんじゃないかなと思うものの、僕はまあそういうところからちょっとずれちゃってきてるので、思考が。ね、高級なものとかそういったものに興味がないもので、ってなってきたら何に使うかってなると、その育てた脳は結局は時間を短縮することに使うっていう感じになってくるんでしょうね。なんか本末転倒な気がするんだよな。これすごい堂々巡りみたいになってるんですけど、好きなものを書くために時間を作って、で好きなものを書いてまたお金を稼いで、なんかわかんないけど、ニーチェの英語回帰じゃないですけど、なんか気持ちをどこに持っていったらいいのかわかんない、ずっとぐるぐる回ってるような怖い感じがするんですよね。なんかすごい言葉にしづらいけど、好きなことしてるからいいじゃんみたいな風にね、言われたりすることもあるんですけど、なんかそういうのじゃないんですよね。なんか終わんないんですよ、いつまで経っても。また何言ってるのか分かんなくなってきたんで、そろそろやめます。まあ今回のまとめとしては、有酸素運動をして睡眠だけじゃなくって脳も鍛えて、勉強とか、まあなんかその他もろもろに使っていくといいと思います。ということで、運動大事だよの話でした。お疲れ様でした。井上犬雄でした。